詩編の144編を開いてください。今日で終わりますね。で、今日のメッセージの題はハレリアです。ハレリア、146編からこうハレルギアというですね、ハレル詩編が始まります。144編と145編、ですけども、私たちはこのダビデのですね、最後のこう詩編をこう読んでいってますね。138編から始まっているこのダビデの詩編、を読んで、で、最後の2つになります。で、前回はこの苦しみの中で神様に呼び求めるこうダビデの祈りが主に書かれていましたけれども、この最後の2つはこの1節144編の1節で褒むべきかなと書いてあるように、神様によって勝利を得て、そしてもうただ神様を褒めたたえ崇める、この最後荘園になっているんですけどね、145編が荘園になってますが、それで終わっています。では、144編の一節、褒むべきかな、我が岩である主、主は戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられる。我が岩、たくさん出てきますね。岩である主、私たちが考える岩とイスラエルの人たちが考える岩は少し違います。私たちが普通こう目にしているこの風景というのは、こう木々があって緑があって、さもなければ都会に行ったら、まあ、あのコンクリート を見ているわけなんですけれども、まあ、少し田舎行ったらですね、こう緑があるわけですね。けれどもイスラエルは違います。地中海性気候ですから、岩だらけです。緑というより岩ですね。至る所に黄褐色の岩がこの転がっています。それで石が転がり、まあ、大きくなって岩があるわけですけれども、ですから彼らにとってこの岩というのは本当に身近な存在なんですね。そして、まあ、大きな岩になるともう決して動くことがない、動じない、安定している、まあ、そのようなイメージ、そのようなこのこう感覚をですね、得るわけなんですね。そこで、この我が岩である主という言葉があるわけです。で、主は戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられる。この指という言葉が出てきました。ゴリアテと、ダビデが戦った時にですね、ダビデはパチンコですね、なんですか、あれ、これですね、まあ、実際はそうやね、公園に回してこう投げるものですけれども、この自分の戦いの手、戦いの指を主が鍛えてくださるという、この自分が戦うこの手がもう神様がそこにいらっしゃる、神様の手もですね、こう一緒に重ね合わせれるようにして、こう神様が戦ってくださっているという、こういうこのことを今ここで話しているわけなんです。他の箇所でもダビデの三勇士の中の一人、エルアザルという人がですね、ペリシテ人と戦いました。で、その時に彼はですね、自分の手が疲れて、手が剣について離れなくなるまでペリシテ人を撃ち殺したと書いてあります。わかります。ペリシテ人とあまりこうずっと握ってたらですね、もうこの、手を握っている骨の形が固まってしまってですね、もうこう固まってしまって、終わってもしばらくはこう離せなくなるくらいですね。それほど彼はしっかりと握って、そして神様が戦ってくださる戦いをですね、戦い抜いたわけなんです。で、私たちこの前エペスビトの手紙をですね、学びました。そこでですね、固く立ちなさい、主に立ち向かいなさいという言葉がありました。神様の戦いというのは棚ぼた式にですね、神様が、私たちが何もしないでではなくて、私たちが武具を身につけることによって、そして、この戦うことによってですね、そこに神様が一緒にいてくださる。そのこのダビデがですね、本当に主が共にいてくださるから私は勝つことができるんだということをここで話しています。そして2節、主は私の恵み、私の砦、私の櫓、私を救う方、私の盾、私の身の酒どころ、私の民を私に服させる方。素晴 素晴らしいですね。主がどのような方か、そのことを言い表すのにいろんな比喩を用いて、まず恵みっていうのはもう恵みでいいんですけど、砦であり、櫓であり、救う方であり、盾であり、身の酒どころだ。最後に面白いのは、私の民を私に服させる方と。彼が王として立たされて、その王に自分が、王に民が従うことができるようにさせているのも、神様がそうさせてくださっているということです。この無理やりはですね、人は、この、率いることはできないわけですよね。導くことはできないわけなんです。それは間違った指導力であり、神様が与えてくださるのは、この自然にですね、自発的に人々がその人についていくという、この御霊のこの流れがあるわけで、それをダビデは認識していました。私の民を私に服させる方。そして、主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、と言っています。これ前回じゃない、ごめんなさい。以前、詩編の箇所の中で、天の月や星を見るとき、人は何者なのでしょう、と。ここの箇所と同じことを彼は話しました。まあ、天体を見たら、いかに自分が小さいかを思い知らされます。私もこの前飛行機に乗ってですね、外を眺めたらですね、まあいつも飛行機に乗るときって私不思議な気分になるんですね。こう壮大なこう空が広がっているわけなんですけれども、雲がですね、こう本当にこう動きながらですね、動いて私たちこの羽毛布団のこう上にいるようなですね。気持ちにさせられますけど、その一つ一つの雲の動きをですね、もう全部神様が支配されていて、そしてあのでかい巨体がですね、こう浮くことができる空気力学ですか、それを神様がこのデザインしておられてですね、自分がいかに小さいかということをこう思わされますね。ましてやこの空だけでもそうなのに、今度は天体を見たらですね、こう地球と太陽系、銀河系。銀河系も実はそのいろんなこの、いろんな他の星団がある中の一つにしか過ぎない。本当に人とは何者なのでしょうか。顧みられるとは思いました。こんなちっぽけなものが福音を語るんだって思いましたね。この天と地を作られた神様を、この大きな神様を、小さなものに携えられてですね、そして知者を愚かなものにするために、力あるものを力ないものにするために、神様はあえて弱いもの、愚かなものを選んで、愚かな宣教という言葉によって、方法によって、神様はご自分の知恵と力を表されたと、この第一コリントのところに書いてあります。で、次に、人はただ息に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。非常に命というのは脆いものだということですね。次に、ダビデは戦いの時の祈りをします。主よ、あなたの天を押し曲げて降りてきてください。山々に触れて煙を出させてください。ちょうどシナイ山において神様がイスラエルに現れてくださった時に、山に降りてくださいました。そしてそこで稲妻、雷、それから煙も出ましたね。そのように神様今してくださいとお願いしています。理由が、稲妻を放って彼らを散らし、あなたの矢を放って彼らをかき乱してください。このことによって、糸高きところからあなたの御手を述べ、大水からまた外国人の手から私を解き放し、救い出してくださいと書いてあります。四世紀にデボラの戦いがあります。バラクとデボラがこの戦ってですね、シセラと戦うために行った時にですね、彼らの中に混乱が起こりました。互いにこう 剣を取って殺し合うことが起こり、そしてイスラエルが攻めていくことができたんですね。でその時にデボラはこの勝利の歌を歌ったんですね。非常にこの勇ましい歌ですけれども、その中で、この洪水が起こってですね、そして、まあ、雷があったとかそういうことが書いてあります。キション川でしたね。でそこ普通はきちんと通ってない、水もまともに通ってない川のところにこう水が流れて、同じように神様が今この天体、その自然界を用いられて、そしてこの自然現象を使って彼らをかき乱すことによって、私をこの戦いの中で救い出してくださいというふうにお祈りしているわけですね。そして彼らの口は嘘を言い、その右の手は偽りの右の手です。ダビデはこの詩編の中で、多くの戦いの中でいつもこの偽りという言葉を使っていました。もうここまで来たらもう何度も何度もそれが出てきたことが、この気づいたと思うんですけれども、神様の側に立っていない、そういう人たちがみんなこの嘘、偽りということになるわけなんですが、物理的な戦い、相対的にどっちが勝つかということではなくてですね、こう真理の戦いなんだということを、まあ、彼は意識していたんですね。こう単なるイスラエルとこう一つの国とですね、そして周りの国々がこう戦って、こう歴史に見るいろんなこの国の戦いがあるわけですよ。でその戦いっていうのはどっちが正しいか間違っているかということはまあわからないんですね。けれどもですね、イスラエルとそして他の国々というのは違うわけなんです。神様が選ばれて、その神様がその大きな国にすると約束されたこの契約の民が他の国と戦うというのは別な話なんですね。そしてそこには神様がいるという真理と、そして彼らがそうではないという、神をないがしろにしているというこの偽り、その戦いなわけなんです。で私たちがその戦いの中にいるわけなんです。例の戦いの時に策略、悪魔の策略があるんだ、嘘、偽り、惑わし、それを使ってくる。そして私たちが戦う時のまず身につける武具というのはこの真理の帯なわけなんですよね。そして神よ、あなたに私は新しい歌を歌い、従弦のことをもってあなたに褒め歌を歌います。新しい歌、従弦のこと、この後からもハレル詩編の中にたくさん楽器が出てきます。でこれを歌います。まあ、従弦のことというのはこの今のギターみたいな感じですね。従弦のことですね、ギターのような。それで新しい歌を歌う、この前からの歌ではなくて新しい歌を歌う。でなんで歌うか、神は王たちに救いを与え、神のしもべダビデを悪の剣から解き放されます。私を外国人の手から解き放し、救い出してください。彼らの口は嘘を言い、その右の手は偽りの右の手です。戦い、そして救いを得るために賛美を捧げるということを彼は言っているわけなんです。戦うときになんで賛美をするのか。イスラエルの歴史の中でこれがありました。ユダ王国の王様の一人、ヨシャパテですね。ヨシャパテがアモン人、モアブ人、セールの山の住民のこの連合軍、大軍が押し寄せてきたときにですね、彼はこの祈りましたですね。本当に心を裂いて祈ったんですね。そしたらその中断食もして祈ったらですね、ある人がこの予言の言葉が与えられて、そして私が必ず勝たせるんだという神様の言葉をいただきました。で彼らはその場でですね、神様を礼拝しました。そして戦う時にですね、この賛美聖歌隊を最前線に持っていったんです。それ武器を持っている人たちの前にですよ、考えられますか。武器を持っている人たちの前ですよ、最前線にその聖歌隊を、賛美隊を持ってって、そして
主の恵みは常しえまで、主に感謝せよと。前も学びましたね。主に感謝しよう、主の恵みは常しえまで、何度も何度も出てきた。あの同じ言葉に持って、言葉で持ってですね、賛美を捧げたんです。そしたら、伏兵を神様が設けてくださって、そして彼らは不意打ちに遭い、それによって混乱が起き、また互いに、この、殺し合うようになってですね、仲間内で。でそれで大勝利を収めることができました。この賛美によって戦いに勝つ、例の戦いにおいてもそうですね。ピリピで迫害を受けたパウロとシラスがいます。捕まえられて、そして、鞭打ちに遭い、それから、この、牢獄に入りました。夜に彼らは祈って神に賛美を捧げていたと書いてあります。使徒の働きの16章に書いてあります。そしたら大地震が起こって、この鎖が解けてですね。で、看守がイエス様を信じ、また家族もイエス様を信じたというところがありました。そして、12節からは、戦いに勝った後に訪れる平和について書いてあります。私たちの息子らが若い時によく育った若木のようになりますように、私たちの娘らが宮殿の建物にふさわしく刻まれた隅の柱のようになりますように。子供たちが祝福されるようにという祈りですね。私たちの蔵は満ち、あらゆる産物を備えますように。私たちの羊の群れは私たちの野原で幾千幾万となりますように。私たちの牛が子牛を産み、死ぬこともなく、出て行くこともなく、また哀れな叫び声が私たちの町にありませんようにとありますね。今度はその自分の財産において祝福があり、自分の事業がこの災いに遭うことなく繁栄していきますようにという、そういう祈りをここで捧げています。戦いの後に来る平和、以前学びましたシャロームという言葉の意味の中には、豊かになる、繁栄するという意味があります。ソロモンの時にですね、ダビデが全て打ち勝って、そして平和が訪れて、ソロモンの時には繁栄がもたらされました。で、これがシャロームの平和の中にある意味なんですけれども、今もここ読みました。このようになります。で、ここで順番がですね、家族がいて、それから財産が豊かになるという祝福です。ヨブ記を見ても、ヨブ記は最初に家族のことが書いてあります。それから祝福ですね。他の牛とか羊とか。そして回復した予防記においても、やはりその家族のことが書かれていて、そして、この、牛、羊のことが書いてあります。このように、何が祝福なのか、ですね。まずそこを考えないと。このイスラエルの人たちは、これが祝福なんだ。家族の繁栄がまず繁栄であり祝福なんだと考えたわけなんです。いくらお金を持っていたとしても、不幸な家族がたくさんいるわけですよね。けれども、その逆が聖書が言っている祝福です。そして15節。さらにですね、このダビデは、もっと大事なこと、この家族よりも大事なことについて話します。幸いなことよ、このようになる民は、幸いなことよ、主を己の神とするその民は。最初にこのようになる、この家族が祝福され、また、この財産、羊とかヤギによって、牛によって祝福されると、このようになる民は幸いだと。けれどももっとですね、彼は言い換えたんですね。幸いなことよ、主よ、主を己の神とするその民は、主を己の神とするその民は、この人たちが幸いなんだ。神様、主を自分の神様にしていく、個人的な神様にしていく、この人たちが幸いなんだと言ってるわけです。 まずこの垂直の関係がしっかりしていれば、水平の関係ですね、この家族の関係、また財産においても神様がこの良いものをもたらしてくださるわけなんですね。私たちが垂直の関係をきちんとしていなかったら、その家族の関係、財産においてもその空回りをしてしまうわけなんです。まず己、主を己の神とするということです。そして145編、ダビデの賛美と書いてあります。荘園になっています。私の神王よ、私はあなたをあがめます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。仕事にあなたを褒めたたえ、あなたの皆をよよ限りなく賛美します。主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、その偉大さを計り知ることができません。これまでダビデの詩編を読んできました。そして彼が最後の最後にこの捧げた賛美が今のところです。あがめますという言葉が書いてあります。よよ限りなく褒めたたえます。仕事に褒めたたえます。大いなる方だ、大いに賛美される方だ、偉大さは計り知ることができない、もうこれ以上何も言うことができない、いわば、この英語ですとアドレーションという言葉がありますが、日本語に上手なですね、この表、あの訳がないですね。こう圧倒されて、もうそれ以上何も言うことができず、あがめて敬って崇敬するという訳がありましたけれども、神について議論する余地は何もなく、ただ神様の臨在と知識と知恵、その神様のリアリティにですね、触れられてですね、圧倒されてもそこにひれ伏すという、何と表現したらいいんでしょうか、わかりませんが、そのような状態に今彼はなっています。で、実はパウロがですね、このような称栄を捧げています。こう褒めたたえるその、言葉を言っているのはローマ人への手紙の11章の最後です。33節から、彼は1章から8章まで信仰による義について論じ、8章のところでキリストにある神の愛から私たちを決して離すことはできないというですね、この強い宣言をしました、ローマ人への手紙。けれどもですね、彼は最初のところからユダヤ人をはじめ異邦人にもって言って、ユダヤ人にも異邦人にも救いは同じなんだよと、イエス・キリストを信じる信仰によって与えられるんだよということを彼は論じていてですね、その大きなこの祝福である福音を語るにあたって、もう心がこう刻まれるような痛みを覚えていたわけなんです。それがイスラエルはじゃあどうなるんだということなんですね。で、そのところ前提になっていた、その引っかかっていたイスラエルについて、イスラエル問題を彼は9章から語り始め、そしてもともと与えられていた彼らに対する祝福契約、礼拝ですね、これらについては一体どういうことなのか、で実は神様が彼らをかたくなにされていたということを、そしてそのかたくなにされていた理由は、今度は憐れみの器として異邦人を選んでくださったからだということを、 だからといって、じゃあイスラエルに責任がないかと言ったらそうではなく、イスラエルにも福音の言葉が語られたんだと。彼らには責任があると。こういうふうにパウロは10章で論じています。そして11章では、ではイスラエルの頑なにされるというのはずっと続いたままで、彼らは捨てられたままなのかといったら絶対にそうではないと。そこでパウロが展開したのはですね、まず頑なにされることによって、ユダヤ人、頑なにされるわけなんだけれども、神様は選んでる人がいるんだと。そのイスラエルの一部の人は選ばれているんだ。そして今度は異邦人が救われることによってユダヤ人が妬みを起こしてですね、そして今度神様の時が来る、異邦人が完成する時が来たら、今度はイスラエルがですね、この救いを与えられる、この異邦人が救われることよりももっとすごいことが起こるんだよということをパウロは言って、で実はそれは最初から神様がお考えになっていたことで、初めにイスラエルを選んだ時から全ての人を救うとお考えになっていたんだけれども、まず異邦人が憐れみを受けるためにですね、全く彼らが神様を信じず、この不信心で不従順でそのような状態にさせることによって彼らに憐れみということを知らせる。で今度はイスラエルに憐れみということを知らせると、たくさん論じてきましたけれども、そのことを今パウロがずっとこの話しているわけなんです。でこの後にですね、33節から、ああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう、その裁きは何と知り尽くしがたく、その道は何と計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が神の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのは全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますように。アーメン。栄光が常しえにありますように。アーメン。圧倒されて、神様の知識と知恵に圧倒されているわけなんです。これがですね、私たちが究極、なんていうのかな、本当に私たちが神様のことについて勉強するときに知らなければいけないことですね。表面的な教理についての論争、神学議論、または神学とかそういう言葉を使わなくてもいいですけど、教会についての意見であるとか何でもいいですけれども、そこで一見矛盾するような神様のこの言葉があったりしてですね、またこう社会問題を見て、こういろいろとクリスチャンはどのように見ていけばいけないのかとかですね、いろんなことを話しているときに、本当に私たちが忘れてしまうのが、そういう目的で神様がこのご自分の言葉、またご自分の御業を残されたんじゃないんだということなんです。私たちがこの聖書をですね、順番に読んでいって、その通りに見ていけばですね、もうただただ神様に対して圧倒されて崇めるだけです。永遠に私はもうあなたの皆を褒めたたえることしかできません。もう神様の前にひれ伏し、神様をただ眺めていくことしかできません。で黙示録最後を見たらですね、もう夜も昼も絶え間なく神様に賛美と礼拝と栄光を捧げている、そのようにしかならないように書かれているんです。神様はご自分に栄光をがもたらされたいと今も読みましたけれども、全てがこの神に栄光が与えられるようにと、そのようになってるんです。で、そのようになっているわけですから、私たちがそこにまで至りつかないで表面的なことでああだこうだこのように言っていたら本当に残念であり意味がないことですね。たとえ悪いように見えるようなことでも神様がご計画を持っておられ、そしてついにはこの神様に賛美が栄光が与えられるようにしてくださっているわけなんです。ですから次もですね、4節をご覧ください。 世は世へとあなたの御業を褒め歌い、あなたの滞納の技を告げ知らせるでしょう。私は栄光輝くあなたの主権とあなたのくすしい技に思いを潜めます。人々はあなたの恐ろしい御業の力を語り、私はあなたの恐ろ偉大さを述べるでしょう。人々はあなたの豊かな慈しみの思い出を熱心に語り、あなたの義を高らかに歌うでしょう。神様の技について、主権について、そしてその力、また慈しみについて語り合い、思いを潜めていく。ここに人間がどうだという話は何一つ語られないんですよ。神様の素晴らしさだけが語られていくんですね。主権が語られていくんですよ。これが信仰者の会話でなければいけないんですね。人間がどうだ、私がどうだ、相手がどうだ、コリントビテの手紙を読みましょう。私はキリストにつく、私はケパにつく、私はパウロにつく、私は他に誰でしたっけ、あと有名な人誰でしたっけ、アポロにつく、違います。八節、主は情け深く憐れみ深く怒るに遅く恵みに富んでおられます。面白い伝道者がですね、このように紹介します。この怒るに遅いっていうのはですね、主は怒るに遅くと、このように言ってるらしいんですけど、言うらしいんですけども、よーくわかりますね。神様怒るに遅い方だよ。情け深いよ。そして主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。主よ、あなたの作られたすべてのものはあなたに感謝し、あなたの生徒はあなたを褒め称えます。このように慈しみ深い方が私たちにその憐れみを与えてくださり、それによって生徒たちが感謝するということをここで書いてありますが、そして次に、彼らはあなたの王国の栄光を告げ、あなたの滞納の技を語るでしょう。こうして人の子らに主の滞納の技と主の王国の輝かしい栄光を知らせましょう。あなたの王国は永遠にわたる王国、あなたの統治は世々限りなく続きますと書いてありますね。王国の栄光を今度は語る。先ほどは神様の恐ろしい技について語り継げるということが書いてありましたが、今度は王国の栄光について、輝かしい栄光、永遠にわたる王国について語り継げるでしょうということが書かれていますね。ここも今日の信仰者に欠けているところですね。今日の信、この世における平和、この世におけるその今の状態、社会問題、このことが多く語られています。非常に面白い話を昨日、この韓国の教会についての情報を聞きました。で、そこでですね、プロテスタントの教会からどんどん韓国の教会、韓国間違えた、プロテスタントの教会からはもう頭打ちに来て下がっているということなんですが、カトリックの教会が急増しているということが語られていました。で、日本もですね、私身近なところでこのプロテスタントの人がカトリックに移るというこの話もですね、この耳にしています。で、アメリカで起こっている、中心に起こっている現象があり、それがですね、このカトリックの中でこう体験する奇跡であるとか、特にこのマリアがですね、このファティマとかで顕現して現れ、そのマリアの言葉があったりですね、この癒しがあったりですね、このそして、はい、生体、ユーカリスト、 生体配慮によってですね、そこでこう体験していくとかですね、この経験に基づく感覚的なものですね。そしてプロテスタントの教会の中でも、そういうカトリックと共にやっていきましょうとかっていうことが起こってですね、そういう体験主義ですか、神秘主義、その中でこの一つの大きなムーブメントになって、この運動が起こっています。これはもうアメリカで今起こっていることですけれども。で、カトリックの姿をもう最初から味わっている、この中南米。ですね、今プロテスタントの方に動いてるっていう話ですね。そして今イスラム教にもう呆れかえ、もう疲れちゃっている、飽きている、その中東爆発的にクリスチャンが増えているっていうですね、この報告があるわけなんですね。ちょっと今長くなってそれてしまいましたけれども、世の中の中でその平和を求めていこう、差別をなくしていこうとかですね、いろんなことを、それが福音派と言われている人たちの中でもそれが行われているということが、この今のトレンドに流行になっています。どんどんどんどん予的になっているんですけれども、私たちが求めていくべきものは、先ほどもそうですけど、人間がどうかっていう話じゃないよと、その他に神様の国ですね。で、神様の国はですね、もちろん霊的にイエス様を王として崇めるときに、すでに霊的に神様の国は私たちのうちにあります。素晴らしいことですね。そして礼拝をするときに、私たちはそれを特に体験することができるわけなんです。でもね、前味なんですよ。前味なんです。エペスビテの手紙の1章には、聖霊様が与えてくださっているこの祝福は頭金だと書いてあります。これから来る御国の贖いの頭金だって言ってるんです。頭金分かりますね。家を買った時に一部ですよ。30年ローン最初に払うわけですよね。神様が絶対に買うよとおっしゃってくださっているその保証金なんですね。栄光、とてつもない栄光があるわけなんです。だから後の栄光に比べたら、今の観難はもう取るに足りないと。で、今の軽い観難はというふうにパウロは言っているわけで、でも彼が受けた観難というのを見たらですね、もう精神病院に50回行っても足りないぐらいですね、トラウマを、なんですか、なんでしたっけ、なんか、外傷、心的、まあいいでしょう、外傷トラウマですね。受けてもしょうがないような出来事を彼は通っているわけですよね。軽い感なんだっていうぐらい、その重みのある栄光が私たちにはあるんですね。どうかこの栄光を見てください。聖書のこのテーマはこれです。で、イエス様が祈れと言われたのが、天になるように地にも御心がなり、御国が来ますようにという祈りなんですね。で、この祈りをですね、礼拝の中で話した後で、では良い人間関係を作るためにとかって言われてもしょうがない。それが中心になってら、しょうがない話なんです。そして、14節で、主は倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされます。すべての目はあなたを待ち望んでいます。あなたは時にかなって、彼らに食物を与えられます。あなたは御手を開き、すべての生ける者の願いを満たされますと書いてありますが、非常に、興味深い、そして詩編の中で共通したテーマですけれども、今御国の栄光について話しました。で、ダビデも多く、意図高きおられる神がいる、もう偉大な神だと言った、その直後でいつも神様は倒れたもの、貧しいものですね、飢えているもの、そのようなものに目を留められる、顧みられる。不思議ですよね。偉大な御国について語られた直後に、神様はこのように貧しいもの、イエス様もそうでした。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。本当にこの相反するようなですね、人間的に考えたら相反するようなこの二つのものを神様は一つにしてくださっています。 で世の中を見るときに私たちは、この遠近両用メガネみたいなですね、この2つの世界があるんですね。どっちも持ってなきゃいけないんです。栄光に輝く神様の姿、霊の実を見ていると同時に、地上では何を見なければいけないのか。飢えている人、貧しい人ですね。もうこう捉えられている人。でも文字通りそういう人ももちろん助けていくべきですけれども、本当にこう見放されているような人、求めている人ですね。こういう人に目を留めていくべきなんです。世の中の栄光ではなく、そして同時進行でこの神様の国というのはこの広がっていくわけなんですね。私は日本においてもリバイバルが来たら社会的には何も変わっていない状態であろうと思います。何も変わってない、マスコミも何も捉えないですね。でっかい集会をやって何かこうリバイバルが起こるのではなくて、何も変わってないように見えながら、実はもう教会がいろんなところにできて多くの人が変えられていってる状態だと思うんですね。で次、主はご自分のすべての道において正しく、またすべての御業において恵み深い。これを忘れてはいけませんね。神様はいつも正しい方だ。神様はいつも恵み深い良い方だ。私たちに何か理解できないことが起こっても、いや私は神様が正しい方だということが分かっています。恵み深い方だということが分かっています。そして主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられる。また主を恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救われる。すべて主を愛する者は主が守られる。しかし悪者はすべて滅ぼされる。ここで主を呼び求める者、次主を恐れる者、次に主を愛する者、この3つの表現があります。まず呼び求める者に対する約束は、主が近くにいてください。何かあったときに私たち呼び求めるでしょうか。何か誘惑にあったときにですね、あ、これやりたい、あれやりたい、やりたい、でも我慢しよう、これやって、我慢しよう。呼び求めればいいんですよね。主を助けてください。一番短い祈りって、溺れそうになったときにペテロが、主を助けてください。日本語多いですね。主を助けてください。英語で、help me! help!早いですね。聖書もですね、この日本語の聖書って分厚いんですよね。ちょっと多く言わないとダメなんですけれども呼び求めたら主が近くにいてくださるんです。これが約束です。そして次に恐れるもの、これ大事ですね。私たちは人を恐れるか主を恐れるかのいつもこの狭間の中にいます。人から主を恐れることによって、主が言われていることに従うことによって不利益を得てしまうといういつもリスク、危険を負っているわけなんです。でも神様の約束は救われるという約束です。叫びを聞いて、しかも叫びになりますね。主をどうかお願いします。私たちが主を選び取るときに叫びになります。でも主は救ってくださる。で次に、主を愛する者は主が守られるです。主を憎んでいる人、主は守られません。当たり前なんですけども、そうですね。で、このように条件付きになっています。で、この主を愛するという言葉は、このローマ人への手紙の8の28って有名な言葉ありますよね。このご自分の計画に従って召し出された人に、今神様はすべてのことを益と、すべてのことを働かせて益としてくださるという御言葉の約束がありますけれども、それ前提には神を愛するものって書いてあるんですね。愛されないものにはすべてのものは益にならないんですよ。よく使われる言葉ですね。でも神を 愛する者には。これがあります。そしてしかし悪者はすべて滅ぼされる。私の口が主の誉れを語り、すべて憎なる者が聖なる皆をよよ限りなく褒めたたえますようにとあります、最後によよ限りなく、先ほどもよよ限りなくというところから始まったんですけども、最後もよよ限りなくと、書いてあります。とうとう最後なの、最後146編から最後までがハレル詩編と呼ばれます。ハレルヤから始まって最後がハレルヤ、これは神を褒めたたえますという意味ですね。この最初にハレルヤ、最後にハレルヤで全部ですね、この150編までそうなってます。でこの書かれた時期がミソなんですね。おそらくはユダヤ人たちが囚われのこのバビロンからの地からエルサレムに帰還することができ、そして神殿を再建し、またネヘミヤが率いるそのユダヤ人たちの働きによって城壁が再建されました。でこの時期に、つまりエズラ記にとネヘミヤ記のあの時期に書かれたのではないかと言われていますね。これ時期的にもこの最後こう飾ってるわけで、最終の美を飾ってるわけですよね。今までこのバビロン捕囚であるとかですね、イスラエルがソロモン以降のですね、どんどん弱くなっていく時期とかですね、もうあるわけですけども、最後がそのようにこう神様が回復してくださったですね、元通りにしてくださった。でその後にこの神様を褒めたたえます、ハレルヤと言っているところであるわけなんです。一節、ハレルヤ、私の魂を主を褒めたたえよ、私は生きている限り主を褒めたたえよ、命のある限り私の神に褒め歌を歌おう。君主たちに頼ってはならない救いのない人間の子に、その息が絶えるとその者は己の土に帰り、その日のうちに彼の諸々の計画は滅び失せると書いてます。君主たちには頼ってはいけないよ、彼らは滅んでいくだけ、彼らは死んだらその計画は滅び失せるだけなんだよと書いてあるんですね。でこれはおそらくはペルシアの王たちのことを考えながら言ってるのではないかと思います。エズラ記の最初の言葉、また第二歴代史の最後の言葉を思い出してください。そこは主の霊によってですね、クロスが奮い立ってですね、そしてユダヤ人たちに、あなた方は自分のところに戻りなさいと、そして神殿も建てなさいという布告を出しました。ですね、素晴らしいですね。世界の超大国の王様がですよ、支配者が、もう神殿までもですよ、国の国家予算から出すよと言ってくれたわけなんです。なんと素晴らしい王様だ。で、このような最高権力、最も大きな力があるから、私たちは、これから、神殿も、またエルサレムの町も再建することができるというふうに思ってもおかしくはないわけですね。ところが行ったらそこはもうズタズタにされていて、そして神殿を再建しようとしたらものすごい反対にあってですね、それで政治的な工作をこの行ったんですね、その周囲の住民のちょっと偉い政治家が。そしたらその時にはもうクロス王はおらず、アルダシャスタ王になっていてですね、そして工事中止の命令を彼は出したんですよ。それで中断したわけです。で、彼らはがっかり来て、それで自分の家のことを考え始めて、ちょっと予的になっていったんですよね。そしたらなかなか飢饉が起こってですね、こう空回りしていた状態だったんですね。その時に来たのがハガイとそしてゼカリアだったんです。 で彼らがそれぞれ神様からの言葉を与え、特にハガイは何をやってんだ、自分の家を建てて、そして主の家をないがしろにしているというふうに叱責をする神様の言葉を伝えました。で彼らは立ち上がったんです。で今度はですね、また反対が来たんですけども、もう神様だけを一心に見つめて黙々と行っていった。でそれを見てダリオス王という王様だったんですが、にこう進言したわけですね。でこれはどういうことなんですかと、彼らはですね、前にも許可が出ていると、こう布告が出ているというふうに言ってるんですけど、って言ったら、そしてそこにあるこのいわゆるでっかい、なんですか、国会図書館みたいなですね、そういう、こうペルシャの図書館があったわけですよ。でそこからこう埃を払ってですね、こう巻物をこう開いていったらあったんですね、クロスの。でそれで許可が下りたんです。で、このネヘミヤの時もそうですね。このか、ネヘミヤが検察官でですね、この王様がどうしたんだいって聞いたら、私、このエルサレムの町がズタズタになってますと言って。で、それで行って、そしたらまた周囲のこの反対があったですね。彼らは、最初はクロス王の王様。でも、その後にすぐに気づいたのは、もうどんどんどんどん反対にあって、ここで言ってる君主たちに頼ってはならないという言葉がもう実感を持っていたんです。そして死んだら終わりだよと。クロス王の死んだらもう次には忘れられて、そしてその政治的な力によってですね、もうもみくちゃにされたという経験を彼らはして、じゃ何によって助けられたか、次に出てくるんですけども、ヤコブの神によって助けられたわけです。で、これを経験していました。で、見ましょう、次に。幸いなことをヤコブの神を助けとし、その神、主に望みを置く者は、ヤコブの神。これ、標語じゃないですよ。ヤコブの神。ヤコブの神。ヤコブの人生を思い起こすとですね、彼は助けられました。いろんな大変なところを通りました。エサウから逃げ、今度はラバンの元で大変なことが起こり、そして戻ってきて、ですね、今度は息子ヨセフがエジプトに行きですね。でも彼は最後まで平穏でした。最後は平穏でした。神がヤコブを助けてくださった、そのヤコブを神を助けとし、その神主に望みを置く。で主は天と地と海のその中の一切を作られた方、とこしえまでも真実を守り、虐げられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方、主は囚われ人を解放されるですね。私たちが祈るときに誰に祈ってるか、これをよく知る必要があります。天と地と海とその中の一切を作った方、このようにまず祈り始めると、神様がどのような方かをこう言ってから祈り始めるとですね、私たちその後の祈りが変わるわけです。けれどもですね、そういうふうに言わないで、そのようなことを思わないで、まず神様を礼拝しないで祈っていくとどうなるかというとですね、自分の理解の範囲で、自分の力量の範囲で可能であるものしか祈らないわけなんです。がんを治してください。その前にですね、天と地を作られ、イエス様を死者の中から蘇らせてくださった神様、がんを治してください、祈れるわけです。けれども神様、神様あんまり思わないでこうになってる、どうかですね、この延命装置これから外すか外さないかとかですね、わかんないですけども、この、ちょっとわかんない、この何を言えばいいか、でもとにかくこうもっとひどくなったらですね、この葬式の時どうやってこうやっていけばいいか、そういうなんか準備とかですね、わかんないですけども、こう理解の範囲で祈っていっちゃうわけですよ。ね、そうじゃないと。で次に、主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる、主は正しい者を愛し、主は在留異国人を守り、みなしごややもめを支えられる、しかし主は悪者の道を曲げられる。ですね、彼らが経験したことですね、この虐げられている人とか、この彼らがこのエルサレムに戻ってからですね、大変なところを通りましたけれども、しかし主はそういう人たちを助けてくださったということですね。で主は常しえまでもすべ収められる、シオンよ、あなたの神は世々にいます、ハレルヤですね。 今シオンにいます、エルサレムにいます。主はそこで常しえまでも述べすべ収められるということです。では147編に行きたいと思います。ハレルヤ。まことに我らの神に褒め歌を歌うのは良い。まことに楽しく賛美は麗しい。主はエルサレムを建て、イスラエルの追い散らされたものを集める。主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包むとあります。どうでしょうか。今ですね、このエルサレムが建てられましたですね。で、神様がですね、イスラエルの追い散らされたものを集めてくださったということを実感しています。そしてその間にですね、心が打ち砕かれ、また傷も負っています。でも神様がこのようにエルサレムの城壁を再建してくださったことによってですね、今神様が私たちの心も傷をも癒してくださったんだということを今ここで歌っているわけなんです。主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。すごいですね。ちょっとこのことを調べるために、調べるというよりも銀河系についてですね、ウィキペディアでちょっと見たんですけど、読んでるだけでもうなんか圧倒されますよね。太陽系っていうのは本当にこの銀河系の中のほんのちょっぴり で、その太陽系を見たら、この太陽に比べたら地球っていうのはほんのちょっぴり で、その中にですね、この日本という国がほんのちょっぴり で、日本を見てもですね、この東京というところがほんのちょっぴりで、もう私たちが微生物を顕微鏡で見るよりもちっちゃいですね。で、その星、地球という星があります。で、他にも星がたくさん無数にあるわけです。すべてですね、こう見たときにですね、この、星は数えて名前をつけてるだって人間だってつけてるからとか、私ちょっと反論しちゃったんですね、心の中で。そしたら見たらですね、すべてって書いてあるんですね。すべてに名をつける。だから次、我らの主は偉大であり力に富み、その英知は計りがたい、計りがたいです。主は心の貧しいものを支え、悪者を地面に引き下ろす。また出てきました。これだけのでっかいことを話されて、神様が心の貧しいものを支えてくださる、ね、で次、感謝を持って主に歌い、たてごとで我らの神に褒め歌を歌え。神は雲で天を覆い、地のために雨を備え、また山々に草を生えさせ、獣にまた鳴くカラスの子に食物を与える方。今この天からですね、こう地上の小さな動物にまでこう降りてきてくださってるわけですね。この神様の恵みが、まず天でこの神様がこの雲を作ってくださって、先ほど飛行機の話をしましたけど、本当にすごいですね、あの雲の動きというのは。で、そこで、この雨を降らせてくださり、地を潤してくださる。で、その雨によって山々に草が生えてですね、で、その草によって獣が草を食べることができですね。そしてカラスがいるわけですね。お母さんが子供にですね、こうや食物を持ってくるわけです。で、こんな小さなところまでにこの神様は潤いを与えてくださるわけなんです。そして神は馬の力を喜ばず歩兵を好まない、主を恐れる者と恵みを待ち望む者とを主は好まれる。素晴らしいですね。先ほども出てきましたですね、君主たちに頼ってはならない。これは政治力ですね、権力です、国の。で、ここでは軍事力ですね、馬の力、歩兵を好まない、主を恐れる者と御恵みを待ち望む者とを主は好まれるとあります。で、この頃ですね、私テレビを見ていたり、またはインターネットでこのいわゆるニュースを見ていると、この論議されることがですね、いかに人々が政治と政府を期待しているかということを思わされます。 まあ、民主主義そのものがそれに頼ってるわけなんですけども、民意っていう言葉がありますようにね。で、いろんなことを議論しているんですけど、よくこうもまあ政府を信用できているなと思いました。何か社会問題が起こっているですね。で、それを国はどうするべきか、とかどのような方策を得るべきかですね。全部そういう話、教育制度はどうなるかとか、全部そういう話なんですね。で、反対する側も賛成する側も全部そういう話なんです。で、国際情勢で見ましょうですね。今こう核問題とかもありますね。で、こうアメリカがどう動くべきかとかですね。で、日本はどういうふうな態度を取るべきか。で、アメリカ、イラン、イラクの、イラクは今戦後処理の方で大変ですけども、イランの核問題があり、で、こうアメリカの反対をするにしても賛成をするにしてもですね、全部君主がどうすべきかって話なんですよ。そして軍事力がどうなってるか、結局アメリカが軍事力を持ってるからアメリカの動きをみんな注視するわけです。神は馬の力を喜ばず歩兵を好まないと書いてあります。そして君主たちに頼ってはならない。私たちがそういうところに目を留めていたら、神様の心から離れてしまいます。当時のユダヤ人が実感を持って言えたこと、強大なですね、ペルシャ国の王様が自分たちに神殿を建てなさいと言ってくれた。けれども、頼っちゃダメなんだよ。意味ないんだよ。実感できたわけなんです。何か、神様は、このさっき言ったこの雲で天を追っ、雲をですね、雲で天を追ってくださる、この天と地を作ってくださったこの神様がどこに注目を置いてくださってるか。主を恐れること。御恵みを待ち望むものです。今具体的な教会ですよ。具体的な教会です。マスコミには上がってきません。教会がどこまでですね、福音を語ってきたかですね、どの地域に語ってきたか、どうなってるか、マスコミに出てきます。まずもってマスコミというもの自体がですね、この神様の言っていることとこうちょっとこうずれてますね。目に留められない人に神様は目を向けられますからですね。で、こういう心のに対する神様の働きを私たちは目を留めていかなければいけない。どこに私たちが目を留めるか。周りにいる人ですよ。伝道している人ですよ。もう何年も何年もですね、その自分の奥さんが救われるようにこう祈って、そして教会も一緒に行ってあげてですね、行った人がようやくつい最近奥さんが信じてくれたという証を聞きました。自分の奥さんである、自分の父親だったり母親である、こういう人に神様はこのブッシュ大統領とか他のですね、この中国の指導者とかそういう人たちよりももっと関心を持ってくださって、心に留めてくださっているわけなんです。そしてエルサレムよ、主を褒めたたえ。今彼らは、このエルサレムにいますね。城壁のところにいます。シオンよ、あなたの神を褒めたたえよ。主はあなたの門の貫抜きを強め、あなたの中にいる子らを祝福しておられるからだと言っています。貫抜きですね、この今城壁ができてですね、この貫抜き、この戸が閉められるようになって、その中にいる子たちを祝福してくださると。主はあなたの地境に平和を置き、最良の小麦であなたを満たされる。これはですね、しっかりと神様が地境を設けてくださっている、この侵入侵略をする敵がそういうことがない平穏な状態ですね。どこでも領土問題がありますね。日本でさえもこう北方領土とかいろいろこうありますよね。 でもそういうことがなくてですね、しっかりとこの最良の小麦で神様が満たしてくださると、そして主は地に命令を送られる、その言葉は速やかに走る。どういう命令かといったら、こう自然に対する命令ですね。主は羊毛のように雪を降らせ、灰のように霜をまかれる。主は氷をパンくずのように投げつける。誰がその寒さに耐え得ようか。主が御言葉を送ってそれらを溶かし、ご自分の風を吹かせると水は流れるとあります。この嵐が起こるとですね、こうまた雪があったり、みぞれじゃないや、氷が降ったりしたらですね、私たちは本当に怖くなりますね。本当怖くなります。でも神様の声なんですね。でっかい声です、ね、こうふわっとしてるとこう神様のこと考えられないですけども、ね、こう答えがですね、こう屋根に降ってきた、バタバタバタって音が聞こえたらですね、神様の大きな声を私たちは聞くことができるわけです。そして主はヤコブには御言葉を、イスラエルには掟と裁きを告げられる。主はどんな国々にもこのようにはなさらなかった裁きについて彼らは知っていない。ハレルヤ。ここイスラエルにはもう特権があったんです。何の特権があったかって言ったら、裁きの言葉、つまり御言葉を持っていた、まあ、神学的な言葉、難しい言葉で一般刑事というのと特別刑事というのがありますね。一般刑事というのは自然に対する神様が私はこういうものなんだよということを表してくださっているものですね。特別な刑事というのは神様の言葉を持って私たちに神様のことを知らせてくださるという刑事ですね。この表してくださっているものです。イスラエルには神様の言葉が委ねられていて、だから幸せだよ、幸いだよって言ってるんですね。で、今私たちもそうです。イスラエルに継ぎ木された異邦人である私たちもこのようにして神様の裁きを知っている幸いに預かっているわけなんです。それでは148編に行きましょう。148編はですね、こう自然が神様を褒めたたえる、それを促して、賛美を促しているところですけど、こう順番に注目してください。まず最初はハレルヤ。天において主を褒めたたえよ、意図高きところで主を褒めたたえよとあります。まず神の御座がある、天において主を褒めたたえよ。黙示録の4章にですね、御座が出てきますね。そこにケルビムがいて、24人の長老がいてですね、すぐそばでもう絶え間なく主を褒めたたえて、また礼拝している姿がありますよね。で、次に主を褒めたたえよ、すべての御使いよ、主を褒めたたえよ、主の万軍よ。その周りで無数の御使いがいます。で、万軍と書かれているのは軍隊のように、御使いたちには階級があり司令系統があるからですね。で、万軍よ。で、次に、主を褒めたたえよ、火を月よ、主を褒めたたえよ、すべての輝く星よと書いてありますね。下がりました。これ空中って言われている宇宙のところですね。これが、に褒めたたえよとこういうふうに言ってるわけですね。先ほども言いました、この月や星を見ますのに人間とは一体何者でしょうか。これを主を借りてくださるとはと。天体を見たら主の栄光に輝いています。言葉は発しません。賛美してる声なんてないですけれども、はっきりと神様が語ってくださってるわけですよね。そして次に、主を褒めたたえよ、天の天よ、天の上にある水よ。この、大気圏のところですね。そして彼らに主の名を褒めたたえさせよ、主がして彼らが作られた。神様の言葉によって作られたわけですね。で、主は彼らをよよ限りなく建てられた。主は過ぎ去ることのない定めを置かれた。もう遥か昔から今も変わることなく、本当に私は朝起きるたびにですね、よく思うんですね。ああ、また続いてるわって思いません？普通の日が、太陽が昇って、で、やっぱり今日も暑かったですけれども、私は嬉しかったですね。 夏がちゃんと来てくれてるんですよ。春夏秋冬とノアに神様が約束し契約を与えてくださった通りにですね、来てるんですね。ずっと前からこうなんですね。褒めたたえよ。次、地において主を褒めたたえよ。今この天からこう地の方にこうフォーカスを下げました。海の居住よ、すべての淵よ。なんか一気に下にまで下がりましたね。この淵よ、海底ですね。で、淵という言葉は死者が行くところ、ハデスとしてもですね、この聖書の中に書いてありますけども、そして海の居住ですね、レビアタンとか思い出しますか？呼ぶ気にいるですね、彼は海の、彼っていうかそれは海の居住ですけれども、褒めたたえよと、まあ、あの猛獣っていうか、あの竜でもあるこのレビアタン。見たらですね、ものすごいですね。その、もう誰をもですね、こう、調教することができない、制御することができない、そのような恐ろしいモンスターであっても、神様が支配してくださっている。褒めたたえよ。火を、氷よ、雪を、煙よ、御言葉を行う嵐よ。ですね、先ほど話しましたように、こういうのが起こると、もっと起こらなくなりますけども、すべてがですね、神様の声です。火を褒めたたえよ。山々よ、すべての丘よ、実のなる木を、すべての杉を、どんどん、こう、もっと小さなものになってきてますね。そして、獣よ、すべての家畜よ、這うものよ、翼なる鳥よ、もっと小さくなりました。今度、生き物ですね、動物ですね。翼なる鳥よ。小さなものにまで、こう、ふわーっと褒めたたえよ。で、次に、人間に行きます。地の王たちよ、すべての国民よ。被造物はですね、簡単にこの神様に、こう、服しているわけで、神様の栄光を表しています。人間というのは自由意志が与えられてますからですね、なかなかこう神様を褒めたたるようなことはしませんけれども、けれどもやっぱり神様に操られてるんですね。あのネブカデネザルを見てもそうでしたけれども、主は王を立て王を倒してあります。ベルシャザルを見てもですね、偶像の神を拝んだ後に潰されてですね、神様の栄光が現れています。すべての国民よ、君主たちよ、地のすべての裁きつかさよ、若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ、全部含めてますね。老若、男女。
老若男女。
老若男女。なんでここでなんか、こう、発音変わるんでしょうね。老若男女。老若男女。まあいい。年取った者も若い者も男も女も。みんなですね。褒めたたえよと。で、彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主の皆だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるからだ。このゼカリア書の最後のところに、主は地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つとなると書いてます。いろんな名が今あります。ですね。一つになってないんですね。でも主の御が褒めたたえられるですね。褒めたたえ。で、次、主はその民の角を挙げられた。主の生徒たち、主の近くにいる民、イスラエルの子らの賛美を。最後にやはりその民といって、神様と契約の民との関係にやっぱ収束されていくわけなんですね。そして149は今言ったこの生徒たちと神様との関係の中で、この生徒たちが褒めたたえている賛美になっています。ハレルヤ、主に新しい歌を歌え、生徒の集まりで主への賛美を。イスラエルは己の作り主にあって喜べ、シオンの子らは己の王にあって楽しめですね。単なる作り主、単なる王ではありません。己の、自分の作り主、自分の王です。踊りを持って皆を賛美せよ。タンバリンと盾ごとを奏でて、主に褒め歌を歌えとありますね。踊り、ですね。タンバリン、盾ごと。ミリアムが、ですね。踊りながら、タンバリンも持ちながらですね。で、ダビデもですね、踊りを持って主の前で賛美を捧げました。ね。主はご自分の民を愛し、救いを持って貧しいものを飾られる。ご自分の民を愛し、素晴らしいですね。 単に愛しておられるんじゃないです。よう愛されたって神様は言われてますけども、ご自分のために愛すってまた別ですね。自分のものを愛していく。そして聖徒たちは栄光の中で喜び勇め、己の床の上で高らかに歌え。なんか隣にいる奥さんがなんかちょっと迷惑しそうですけど。あのチャックのメッセージを聞いたらですね、もう年を取ってるんで、見送る目覚めちゃうみたいなんですね。で、なんかやっぱ賛美したくなるんですけども、横を見たらですね、奥さんが寝てるので、まあ、心の中でこう、褒めを歌う歌う、または、まあ、別の部屋に行ってですね、こう祈りを捧げるらしいんですけれども。彼らの口には神への称賛、彼らの手には諸刃の剣があるように、それは国々に復讐し、国民を凝らすため、また鎖で彼らの王たちを、鉄の枷で彼らの貴族たちを縛るため、かなり激しい表現ですね。賛美とともにこの攻撃する武器を持っているってですね、で、実際にそうだったから彼らをこう歌ったんですね。ネヘミヤ記を思い出してください。ものすごいこの外部からのですね、脅しがあり、もうどうなるかっていう感じの時に彼らは工事をしながらですね、その工事の用具を片手に持ちながら、これ武器をですね、片手に持って、この工事を進めていったことが書かれていますね。ですから先ほどと同じです。霊の戦いと、そして私たちが賛美をしているっていうのは連結しているんですね。だから、礼拝をですね、本当に私たちは大切にしていかなければいけない。で、それは賛美をするところから始まってるんですね。これもう真剣勝負なわけなんです。神様の内側に入っていく。神様のこの霊的なこのリアリティの中に入っていく。そして御言葉を聞いていく。これが、この本当に霊の戦いに勝つところの、武器になっていくわけです。そしてまた書き記された裁きを彼らの間で行うため、それは全ての生徒の誉れである彼らや。また裁きが誉れだよ。御言葉があることの幸いですね。だから、ネヘミヤ記を読んだらですね、城壁ができた後で彼らが何をしたかって言ったら、朗読をですね、1日の4分の1、そして罪の告白を1日の4分の1、もう12時間、もう寝る以外はみんなやってたんですよ、普通。すごいですね。すごいです。そして最後150編。今まで読んだこのハレルヤ詩編がこうごちゃ混ぜになったような感じで、ハレルヤっていうふうにずっと褒めたたえよという言葉が使われています。ハレルヤ、神の聖女で神を褒めたたえよ。道からの大空で神を褒めたたえよ。素晴らしいですね。まず神の聖女で、これはわかりますですね。神がおられるところで、まあ、日本今だったら教会 です、ね、でそれだけじゃなくて、道からの大空で神を褒めたたえる、これそうですね。なんかこの聖書の学びをして、私コンピューターの前にいるとですね、ああ忘れてるなと思うんですね。これをですね、こう大自然の前で一度やったことあります。クリスチャンになったばかりの時にですね、富士山か、でっかい山が目の前で見えるですね、祈祷室のところからこの詩編の箇所を開いた。こうやって読むんだわと思いましたね。道からの大空で、神様が語っておられるところ ですね、自然の中で語っておられるところで、神を褒めたたえよ。その太陽の御業のゆえに神を褒めたたえよ。その優れた偉大さのゆえに神を褒めたたえよ。で、次に楽器がどんどん出てきます。角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ。従弦のことと縦ごとを奏でて神を褒めたたえよ。角笛かなりうるさいです。ですね。甲高い音です。角笛って言ってますから、羊、お羊とかですね。の角ですよ。それでできているものですね。そして、従弦のこと、縦ごとですね。これ縦ごとというのも、まあ、ハープがもっとポータブルになってるって感じですけど、持ち歩いて担ぐことができるみたいなこのハープですね。そしてタンバリンと踊りを持って神を褒めて、どんどん騒がしくなります。タンバリンと踊りですよ。そしておごとと笛とで神を褒めたたえよ、ね、こうピアノみたいな、こうなんですか、こう打つ、まあ、あれも弦はありますけれども、おごとですからこっちのガチャガチャの方ですよ。 ギターの方ですね、そして音の高いシンバルで音の高いとあえて言ってますね。シンバルで神を褒めたたえよ、鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ、で最後に息のあるものは皆神を褒めたたえよ。あれ息があったら神を褒めたたえなさいって言ってるわけですよ。ベルシャタルがどうだったか、あなたのその息で偶像に賛美を捧げた、その息を作ったのは神なのにと言って彼は裁かれて滅ぼされたんですよ。その場でもうその日のうちに殺されたんですよね。息があるものは皆主を褒めたたえよ、ハレルヤ、ね、終わりました。本当に素晴らしい、褒めたたえることを進める神様の言葉でした。で今度から学ぶのは知恵についてですね。知恵です。具体的な実際的なところでどのように行動をとっていけばいいのか、知恵です。楽しみ、読んでいきましょう。ですか、お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたの素晴らしい、この進めを感謝いたします。心では分かってるんですけども、思いでは分かってます。この自然の中にあなたの栄光が現れていることと、あと御言葉が本当に素晴らしい特権であること、私たちよく知っています。けれども何か忘れてしまうことがたくさんあります。天のお父様、単純になることを私たち求められているような気がします。主どうぞ憐れんでください。主どうぞ私たちがいつも感謝し、いつも喜び、いつも祈っているものでありますように。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。